もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、38歳です。
38歳。結婚してる？
はい、いえ、離婚しております。
離婚してからどのぐらいですか？
2年ぐらいです
ね。2年ぐらいですか。
はい。
お子さんはいないんですか？
子供はですね、はい、長男が15歳です。
それは、元の奥さんの方で？
いえ、私が一緒に住んで、父子家庭という感じでやっております。あと、長女がおりまして、
はい。
13歳です。
長女が13歳。これも一緒に住んでるのね、
はい。そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。約1年ぐらい前からですね、
はい。
お付き合いする彼女ができまして、
はい。
1年前ですね、彼女まだ婚姻中だったんですね。結婚していた私のことを真剣にちょっと好きになってくれて、私もまあそういう気持ちになって、
はい、
今から半年ぐらい前に、離婚をしまして、彼女がですね、
はい、
はい。で、3歳の女の子と今一緒に彼女2人で暮らしているんですが、
はい。
はい。で、離婚してからですね、私の家の近くですね、同じ区内に引っ越してきまして、
はい。はい、
で、まあ、順調に交際をしていて、
はい。
まあ、いずれは長いこと付き合ってですね、
はい。
お互いいいなと思えば結婚したいというふうに考えているんですけども、
はい。
それで彼女のことがあまりちょっと信じられなくてですね。
信じられないってのはあなたが信じられない？
あ、そうなんです。
彼女は何歳ですか？
彼女は32歳です。
32歳。はい。
はい。信じられない理由はですね、
はい。
私も実際その彼女からしたら不倫相手というか不倫していたということになるんですけども、
はい、
私が彼女に初めて会った時にですね、
はい、
後から聞かされたんですけども、
はい、
その時遊んでいた異性が7人ぐらいいたということなんですよ。
うん、
はい、で知り合ってすごい意気投合して向こうも気に入ってくれて、
うん、
私だけと付き合うようになったという感じなんですけども、
うん、
まあ、そういう異性関係ですね、うん、まあ、ちょっと過去ですね、なんか幼い時に、
うん、
まあ、両親とあまり仲良くなかったりですね、
うん、
特に母親と仲が悪かったみたいで、
うん、
結構きつく言われたりすることも多かったらしいんですね、
うん、
で過去その自傷行為っていうんですか、
はいはいはい、
はい、中学生ぐらいとか言ってたんですけど、
はい、
死のうとするんではなくて、
はい、
手首をちょっと切って、
はいはい、
血を見ると安心する、
はいはい、
まあ、そういうこともあったりして、まあ、結構この男性と7人と婚姻中に付き合っていた、まあ、旦那さんとうまくいってなかったんですけども、
はい、
そういうのも考えると、まあ、なんか、まあ、これからお付き合いしていくにもどういうふうに彼女の心理状態っていうんですかね、生い立ちも含めて、はいはい、まあ、専門的なご意見アドバイスをいただきたいなとか、
あ、はいはい、
思ってまして、
わかりました、はい、その遊んでいた男性は独身の男性ですか？
それはちょっとわからないんですけど、まあ、独身の方もいたと思うんですけども、それはまあ付き合った後に仲良くなってから聞かされたんですけども、
あ、それで7名の方と、
はい
はい、付き合っていた期間っていうのは7名含めて何年ぐらい？
彼女が前の旦那さんと結婚している3年ぐらいの間に7名とお付き合いして、まあ、同時に付き合ってた彼もいたらしいんですよ。あ、そうか。まあ、私からするとその、感覚がわからないので、
うん、
先ほどの自傷行為もそうですけど、
うん、
まあ、婚姻中にやっぱこれだけの人数の男性と、
うん、
まあ、なんかすごい辛かったんだろうなっていう、まあ、過去の両親とのあれもあるし、
はい、
まあ、そういうのも考えて理解してあげたいなとも思うんですけども、今はでもすごくうまくお付き合いずっとしてうまくいってるんですけども、
今うまくいってるというのは、今はあなた以外の男性とは付き合っていないの？
そうですね、はい、なんか私と知り合ってからなんて言うんだろう、まあ、遊んでいた男性っていうのは、まあ、体が目当てだったりとか、
うん、
そういう男性ばかりだったのに、私はそういうことではなく、彼女を見ていって、結果そういうお付き合いっていうふうになったので、
うん、
はい、 ただ、今はまあうまくいってるからいいもいいですけども、仲が悪くなったりとかですね、そういう時もあると思うので、そういう時になったらまたそういうのが出てくるんじゃないかと。まあ、こういう過去のことを、両親とのこととかですね、生徒のことを考えて、はい、私はどういうふうにこう彼女のことを理解してあげたらいいかというか、
はいはい、
理解していく上でですね、
はい、
はい、どういうこと
を考えている
というか、
はいはい、今日はまあ、こういう問題の事例はおそらくたくさん接していらっしゃると思うんですけれども、はい、弁護士の坂井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと違う方面っていうことになっちゃうんだけれども、はい、あなた自身は15歳の長男の方と13歳の長女の方と一緒に住んでらっしゃって、離婚して2年ぐらいになると、はい、まあ、男が育てても女が育ててもそこはどっちもありだと思うんだけど、はい、まあ、なかなか、まあ、お子さん大きいからだとは思うんだけど、なかなかお父さんが父子家庭で、お子さん2人引き取るケースは多い方ではないので、
はい、
そういうふうになった理由っていうのは何か奥さんが出てちゃったとかそういうことなんですか、離婚理由っていうの
は。離婚理由はですね、出ていったとかではなくてですね、最終的には調停まで行ったんですけども、はいはい、いろんな理由はあった、まあ、性格の不一致っていうものから、はい、あとは元妻のお金の使い方、お金使いが結構ある。
なるほど、浪費ってことだね。
浪費ですね、うん、結構派手な性格であった、うん、まあ、あと結構子供よりも仕事っていう風な感じで、うん、まあ、そこら辺がちょっと私と、
うん、別に別れた元の奥さんの男性関係とかそういう問題は特になかった。
そうですね、うん、なかったと思います、
うんうん、はいはい、わかりました。それは不安に感じるのも最もだとは思うし、
はいはい、
で自分も付き合い始めた時はいわゆる不倫というか、向こうは結婚してたんだから、
はい、
っていう気持ちもおありになるだろうし、
はい、
それにしても、まあ、同時じゃないにしてもその 2,3 年の間に、
はい、
自分以外に7人、自分以外にってことですかね、7人の、
はい、同時っていうのもあったと思うんですけど、
ね、付き合ってたっていうのは、はい、それはちょっとそうはないことだろうから、まあ、それは精神的な問題、心の問題抱えてるんだと思うんだけど、小さいお子さんだから結婚してる最中、3歳っていうかもっと前だから小さいお子さんがいるときに夫がいて、で同時進行何人かの男性と付き合うって結構大変なことだと思うんですけど、そういうお話をあなたがしたときに、自分はあの時こういう風だったんだみたいなことは自分で話したりするんですかね、彼女は。
それがですね、うん、なんでそんな大勢と付き合ってたのっていう話をすると、うん、暇だったからって言うんですよ
そう、まあ、それは
で それがその回答がまた私にとってちょっと、うん、理解できなくて、
で暇だったからって言われて、あなたはもうなんか言う言葉を失って終わっちゃうわけですか。
そうです、そうです、
そうなの、はい、とかいう感じですか。
いや、もう暇だからって、っていう、うん、
そう言われちゃうと不安が増すよね。
そうですね、
納得感がないですもんね。
そうですね、う
ん、なるほどね。
なんか寂しかったのかなっていうふうに私は思うんですよ、まあ、寂しかったとは言わないんですけども、
うんうん、
まあ、なんかその異性が男性の方がその関係を持ってる時だけを私の方ことだけを見ててくれるとかっていう言葉も聞いたことがあるんですよね、
うん、
だからそこもまあちょっと引っかかって、うん、
それ不安ですよね。それ
不安です。
だから結婚してあなたが私の方だけを見ていると思えなくなったらそうなるのって思っちゃいますよね。
そうですね
っていうことだよね。
はい、
うん、なのであなたの感情は最もだし、それを話していることはいいことだなと思ったけど、肝心なことはやっぱり暇だったからとしか言えない彼女っていうのは、
はい、
まだ何か抱えてるのかなっていう気がしますよね、うん、そこから先深い心の問題は私には何とも言えないところなんですけれども、
はい、
一つはね、
はい、
別にそんなに焦って結婚する必要はないんだったら、
はい、
結婚って要するに制度だから、
はい、
で制度で守られることもあるけど、
はい、
制度に乗っかっちゃって抱えるものもあったりするわけだから、あなたと彼女が今うまく付き合ってられるんだったら、
はい、
近くに住んで、
はい、
そういう関係をしばらく続けてもいいし、
はい、
同居して別に籍入れるなきゃいけないってことじゃないじゃないですか、
はい、
だから結婚しないいい関係を続けていく、あなたがすごく不安だったらね、
はい、
そういう方法も一つある、
はい、
でもまあそれが彼女にとってまた不安になるかもしれないから、
はい、
うん、両方あると思うんだけど、あなたにとってやっぱり自分の心に落ちて結婚できないんだったら、
はい、
結婚しなきゃ結婚しなきゃと思って結婚してみたらやっぱりこんな問題がありましたって思っちゃうぐらいだったら、
はい、
結婚しないでいい関係続けていくっていう道が一つね、
はい、
でもう一つは、
はい、
また同じことが起きるんじゃないだろうかって言っても、彼女は一応努力はしてくれてるわけじゃないですか、
はい、
で将来の保証なんてどんな結婚だってもともとないわけだから、はい、あなたも一回結婚して離婚してるからわかるよね、
はい、
別に将来離婚するかもしれないと覚悟して結婚するわけじゃないから、それでも離婚するときはするわけですよ、
はい、
でそういうふうに割り切ってしまえば、
はい、
あなたがどこかで不安は残るけれども、こんなに努力してくれてる彼女がいるんだったら結婚したいなと思うときに結婚すればいいんですよ、
はい、
だからそういう可能性、そういう不安を持っている彼女をの受け入れた上で、受け入れたっていうのはそういうことがあってもいいっていう意味じゃないですよ、
はい、
そういう不安があってもそれを丸ごと受け入れて結婚するっていう気持ちになったら結婚すればいいと思う、
はい、
だからそういう可能性はゼロではないとしても、でもこの人とは、はい、そういう関係になりたいとあなたが思えたら、
はい、
そういう気持ちになれたら結婚すればいいと思う、その2つぐらいしか僕はこう思いつかないかな。
あ、はい、
うん、
分かりました、はい、
今はね、坂井先生が結婚しないいい関係っていう本当にいい言葉をね、
はい、
おっしゃっていただいた、
は
い、日本だとセックス依存症っていうことがあまり知られてないというか、
はい、
ほとんど気がつかれてないんです。おそらく彼女はね、
はい、
それだと思いますよ。もうどうしようもなく彼女は生きていることの意味を感じられないんです、
はい、
実存的欲求不満っていう言い方するんですけどね、
生きている意味が感じられない、
感じられない、実存的欲求不満って、要するに生存の不満じゃなくて実存、生きがいとか生きている意味とか生活の張りとかね、そういう実存的の欲求が満たされないということが根源にあるんですよ、
はい、
気になるのは血を見て安心という、要するにね、生きているっていう確かさがないんですよ。自分の体を切ってそこで血が出るのを見て初めて生きている確かさを感じるんですよ、
はい、
だからそういう不安を中学生の時すでに持っていたっていうことですよね。ですから一番いいのはやっぱり坂井先生がおっしゃった結婚しないいい関係を続けていく中で、
はい
は
い、
あ、彼女はもう実存的欲求不満が解消されてなくなって自分の生きてる意味が感じ取れるようになる、これ難しく言うと苦悩能力っていう言い方をフロム・ライヒマンという人が言うんですけどね、
苦悩能力、
うん、本当に苦悩する能力があると、はい、そこで苦悩の意味を感じ取れてそこで立ち直れていかるんですよ、
はい、
だからそういうその彼女が苦悩能力があ って、
はい、
あなたとの関係の中で立ち直っていく可能性はありますけれども、
はい、
そう簡単にね、
はい、
な問題ではないというふうに理解した方がいいと思います。
はい、わかりました。
激しい性的な欲求でさえも時に精神的なことから来ていることがあります。